こんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、久保しおりさん、お疲れ様でした。2020年8月12日水曜日、この時間私テレビ東京の佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。ゲリラ豪雨すごかったですね。猛暑の後にゲリラ豪雨ってパターンね。ものすごくびっくりするけど、その後外出てみるとちょっとひんやり気持ちいいってやつなんだけど、でももう豪雨雷雨で雷も出てくるし、てかもう最近すごくない？まあコロナ禍っていうのがまずあった上で、梅雨がとてつもなく長い状態からいきなりの猛暑で雨で雷で、もうちょっと気が休まる暇がないっていう、だからもう皆さんも大変だと思いますけど、気分が落ちた時っていうか、もうこういう時何するかって言われたら、もう僕はもう本当に完全にもうずっと料理してます。ずっと料理してて、ついに最近まではコロナ禍になってリモートが多くなってからずっと料理してるんだけど、家族の飯とか弁当とかも最近までずっとリュウジさんっていう人のバズレシピで手抜き料理とかを見てたんだけど、最近ちょっと一個また見つけたのよ、 YouTube のいいやつを。いろんなところの三つ星のシェフとかが出してる人気シェフのうちレシピっていう YouTube があって、そこに国領のめちゃくちゃ人気なドンブラボーっていう、なかなか行けないイタリアがあるんだけど、そこのシェフが100円のトマト缶で作るトマトパスタっていうのをやってて、それ作ったらねめちゃくちゃうまかったんだよ。ただね、俺これ本当にこの YouTube が好きで、これいいなって言ってんだけど、三つ星のシェフとかやってんのよ、まだね登録2500人しかいない。全然人気ないんだけど。なんだけど、だから逆にこのレシピバレてないから、リュウジのレシピとかもう家族にバレるようになってきちゃったから、うん、だからその今は人気シェフのうちレシピ、これに一回やってみてほしいんですけど、めちゃくちゃいいですよマジで。五反田とかにある戸高っていうね、孤独のグルメに出ちゃって、それ以来予約をもう取ってないの、2年間取ってないのよ、2年分埋まってるから。俺そこね、戸高っていう店、YouTube、孤独のグルメに出るまでずっと常連だったのよ。なんだったら、あれ、福田とも行ったことあるっけ？あるよね。作家の福田とも行ったことあるぐらい安くてうまくてさ、ずっと帰ってたの。孤独のグルメに出たらもう終わりよ、マジで。なんだよって。ずっと前から通ってたのに、もう2年先まで予約が取れないっていう。でもその戸高も、戸高のレシピは公開してくれてんの。コロナ禍だからっていうね。で、それすごく簡単で安くてうまいし、っていう YouTube なのに登録2500人しか。俺おかしいなっていう。リュウジ50万人とかいるんだけどっていう。それね、ちょっとね、一回見てほしいんだけど。本当に孤独のグルメに出たら終わりだなっていうの思っちゃうよね。なんつったらいいんだろう。狩りに来られるみたいな感じ。もう。だからもう、あと教えてくんないし。孤独のグルメのスタッフ。お願いだから、出る前に教えてって言ってんだけど。絶対に教えてくれない。で、オンエアで知る。あとね、エンタメニュースでちょっと気になったことっていうと、アーノルド・シュワルツネッカーに初孫ができたらしいんですよ。73歳で初孫なんだって、女の子。なんかもういるイメージだった、たくさんいるイメージだったじゃんって、たくさんいるイメージだったの俺は。でね、よくよく考えてみるとスタローンなんだよね、大体。大体思ったこと。子沢山でとかっていろいろ思ったり、あと娘がちょっと美人だけど強そうでとかって、全部ね、スタローンなんだよね。スタローンか藤岡弘なんだよね。で、おじいちゃんがシュワちゃんなわけよ。これ学校とか行ったら、クラスメイトにいじられんのかな？お前のじいちゃん、シュワちゃんなんだってって言われんの？下校の時絶対言われるでしょ？ I'll be back って。あ、言われねえか。時代が違いすぎるか。え、プールでみんなで泳ぐ時にさ、ヨーコールに沈む時のガッツポーズっていうかさ、グッドポーズみたいなやりながら沈むんじゃないの、あれ。違うのかな？絶対シュワちゃんだったら、シュワちゃんが家系にいたらやるけどな。でも、そっか。今のシュワちゃんの娘ってことは、これから10年後ぐらいに、いわゆる友達にいじられたりするんでしょ。ってなるとシュワちゃん80なわけだから、俺たちと違うからもうシュワちゃんいじりが難しくなんない？そんなファンデーション塗っててさ、お前それプレデターから隠れるつもりだろっていう話には絶対ならないでしょ。それはもう40代とかでもならないけど。 あの、プレデターっていう中で、見えないね、宇宙人と戦ってするから、その時に、ファンデーション塗って、隠れるんだけど、ドペッね。その年代が違うか。そっか。じゃあ、あれかな、インフルエンザの検査のやつ、鼻から入れるとき、トータルリコールかよっていう話はしない？これもね、もう知らない人は調べてください。サブがキョトンとしてるから。全然そこはもう、全然そこは折れない、俺は。映画の例えがおじさんすぎて分かんないのも折れないから。何？ちょっと太ってきたら、シュワちゃんが妊娠って言う？シュワちゃんが妊娠知らないでしょ？ジュニアって映画なんだけど。男だけど妊娠するシュワちゃんが妊娠っていう。これはもうほんと調べてください。知らなくても別に全然いいですけど、調べると面白くなりますから、後で。あとはだからあれかな、そうか、だからターミネーター、プレデター、トータルリコールも絶対見てない世代だから、シュワちゃんの孫をいじり難しいな。でも知事時代はどうなの？だからみんな知事だってことはうっすら知ってんじゃない？そうなると日本で流れてた CM 知ってる？カリフォルニア PR の CM で、何でもアリフォルニア、カリフォルニアって言うし、やってたの、しょうちゃん。やってたんだよ。なんでガイタレってさ、日本に来るとダジャレ言わされてる。まあ、マイケル・ジェイ・ホックスとかも言わされてた。インテグラ、ノッテグラ、ホンダとか言わされてたの。言わされてたのよ。インテグラって車の時の CM ね。全部大体ガイタレは、クソつまんねえダジャレ言わされるな。で、結局何いじりかと思った時に、分かった事実があって、この長女の子供なのね。で、長女の子供で、長女の旦那は俳優のクリス・プラットなのよ。まあ、どう考えてもそっちの方が有名だって。クリス・プラットね。ジュラシック・ワールドの主演。あと、ガーディアン・オブ・ギャラクシーの主演。だから、アベンジャーズにも入ってるっていうメンバーだから、まあ、よく考えたら、もう今そのクリス・プラットいじりになるわけよ。そうなるとだよ。またこれ話が変わってきて、クラスで男の子3人が喧嘩してたら、おい、お前ジュラシック・ワールドの時みたいに止めてこいよって言われる。ラプトルを止める時みたいに。それか、80年代のウォークマン聞きながら、歌いながら踊って財宝を探しに行けよって言われる、そのガーディアンをギャラクシーいじりをされるかのどっちかなんだけど、話それるんだけど、俺クリス・プラットってめちゃくちゃ大好きな俳優なのね。それでね、今もし余裕があったらクリス・プラットパパラッチで検索してほしいのよ。世界一、セレブの中でパパラッチに対する笑顔を見せる男なの、クリス・プラットが。で、どんな時に撮られててもとんでもない笑顔で写真撮るって、その笑顔が大好きで、俺、そうだ、落ち込んだ時料理以外で言うと、そのクリス・プラットの笑顔を思い浮かべると大抵のことが良くなるから、みんなも、調べてみてほしい、クリス・プラットの笑顔。最高だから。今サブで調べてめちゃくちゃ笑ってるけど。最高でしょ。で、そう考えると、さらにもう一個考えると、ってことはクリス・プラットはさ、娘さんを僕にくださいをシュワちゃんにやったってことだよね。すごくない？シュワちゃんに。娘さんを僕にくださいって言おうとしたらシュワちゃんだったって。これラジオでオールナイトやってたらさ、その時のフリートーク神回って言われるよ。武道館の時のさ、オードリーの武道館の時の、春日の両親の顔合わせの回とかさ、若林のいた子に会う回とかさ、あのクラスの神回って言われるよ。行ったのよっつって、お父さんとこに、つって。知ってる？シュワちゃんっつって。何言うかビビってさ、ターミネーターの話とかいじった方がいいのかなって思うじゃんって。でも知らないふりし行った方がいいのかなとかって思うじゃんっていうトークをクリス・プラット多分するから。クリス・プラットのオールナイトニッポン。で、喋ってる途中ぐらいでさ、後半でさ、シュワちゃん乱入してくるでしょ？メガネビーキの高さみたいに。おいおいおい、ガチャみたいに。おい、やめてくださいよつって。おい、お父さんです。いやいやいや、お父さんって、お前にお父さんって言われる筋じゃないよつって。いやいやいや、シュワちゃんって、シュワちゃんじゃないよつって。ドッカーンだよ。また神回って言われて。シェアされる。ラジコがすげえ回るから。それに比べてよ。もうシュワちゃんの乱入までクリス・プラットの結婚、こんなに盛り上がるのに、 後ろシティ安場の結婚報告先週のラウンジで話しましたけど、結婚予告報告だったわけね。あの結果結婚したらしいのよ、どうやらね。それはおめでたいんだけど、全然話題になってなかったけど、その時はね、だって俺がラジオで触れた時もみんな知らなかったぐらいだから。それが結局事務所が公式に発表したのが翌日の夕方で、そこら辺からポツポツニュースになってて、最終的にやっぱさ、みんなここのラジオでも話したけど、裏取れてねえからニュースにしなかったんじゃないって言ってたけど、やっぱそれ本当でさ、ナタリーの編集長から佐久間さん裏取れましたってだからニュースにしますってリプレイが来たからねツイッターでナタリーがニュースにしないわけないんだよ。よく考えたらやっぱり本当か嘘か分かんなかった。みんな嘘でしたかもしんないじゃん。だから結局ニュースにしなかったんだよ。ってことは結局よ、下手くそってことだよ。クリス・プラットを見習ってほしいよ、ほんと。クリス・プラットだったらフリートークも40分ぐらいのフリートークにして、もうどっかん盛り上げて、もう即、その、放送中にネットニュースになるパターンよ。若林の結婚報告みたいに。あとね、後ろシティ・アスワの結婚は、なぜか中国版ツイッターのウェイボーだけで記事が出たっていう。キムタクのなんか娘とのやつとかが出るやつで、ウェイボーって中国で人気なのかな。フィンランドではニュース出てないでしょ、だってあいつら。まあでも、ということでシュワちゃん、クリス・プラット、そしてアスワ君、改めておめでとうございますっていう気持ちで今日はやっていきたいと思います。それでは今週も始めていきましょう。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、テレビ東京の佐久間宣行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。パッて思い出したんだけど、俺子供の頃にも気づいたらシュワちゃんって言われてたのよ。でシュワちゃんってさ、みんなガイタレさんをちゃん付けするムーブがあるんだったらわかるけど、でもスタローンのことスタローンちゃんって言わないじゃん。でジャッキーチェンのこととかジャッキーちゃんって言わないじゃん。モノマネの人になっちゃうから。ジャッキーちゃんってなっちゃうから。でそう考えるとシュワちゃんって誰からなんだろうなと思って、なんでタモリさんとかかなとかって一瞬思ったんだけど、それか映画評論家系の人とか、まあ多分日本にプロモーションに来た時だけにシュワちゃんって言われたわけでしょ。でスタローには言わなかったってことじゃない。だからそれ慣れちゃってっから気にしないけど、あのビジュアルでシュワちゃんってニックネームってなかなかないよね。篠原智恵的な人かな。シュワちゃんって今で言うフワちゃん的な人が30-40年前のあの篠原智恵的な人が、その壁をぶち破って、お前怒られるぞって言いながら、シュワちゃんいやーっつって、で渡したなんかパンフレットがなんかそのまま投げられてギャーって言ってっていうムーブをやったのかな。そうなのか分かんないんだけど、誰のセンスなんだろうなっていうふうに思って、それともう一個気になったニュース、ツイッターがさ仕様変わったよね。クソリプ防止機能っていわゆる言われてるけど、なんかつぶやくとこれをリプライできるのはあなたがフォローしてる人だけか全員ができるか、もしくはあなたが一度リプライ送ったことがある人だけにするかみたいな選べるようになったんだよね。だからその結構謝罪系のアカウントとか、こうし何かをつぶやいて報告の時とかがみんなそれの仕様に早くもなってるもんね。だからリプライ全然できないようになってる。引用リツイートはできるんだけど、でクソリプがさ送られてこないってことは、まあまあ SNS で傷つく人も減るからそれはいいなと思うんだけど、まあちょっとクソリプつながりで言って申し訳ないんだけど、最近我がラジオのクソリプって言ったら、俺のインスタの DM に来るダイアンマニアからのダイアン通信。ダイアンマニアからのダイアン通信さ、全然来るんだよ。人数増えてんの。最初ね、2、3人だったんだけど、最近10人、15人ぐらい来んのよ。ダイアンのファンって、こんなにいたんだっていう。で、来るのよ。で、今週気になったのはね、まあ、一応言うよ。津田は昔、目の横に大きなほくろがあり、整形して除去をしようと、必死でアルバイトをして10万貯めたんです。でも保険が適用されて2,000円で済みましたっていう。津田さんの足のサイズは中2の女子くらいですっていうのと、あとね、ダイアンのユウスケさんは 彼女と別れてもまだ好きだったので、彼女からもらった時計を壊れても2年間つけ続けていました。純愛なのか、気持ち悪いのか、よくわかんないんだけど、そういうのがたくさん来るのよ。でね、とりわけ、どうでもいいなと思ったのが、津田さんのお母さんの得意料理は、ホールケーキぐらい大きい卵焼きですって。もう津田のお母さん情報になってきちゃってるから。いや、そうなんだよな。だからね、これ、改めてもう言います。もうネタにしないんで、打ち止めでいいです。ダイアンに関して知りたいことはもう全て知りました。だからもうそろそろですよっていう。本当に、南海放送と西日本放送事件っていうか、ネタメールの8割がそれになるって事件があったから、それに近い状態になってるから。というわけで、メールを募集したいと思います。今日はですね、祖父母メールを送ってもらいましょう。シュワちゃんがおじいちゃんになったニュース、あとお盆がシーズンなので、このテーマ。祖父母関係のメールを送ってください。僕も母方のひいおばあちゃんで両親が働いてたから、そのひいおばあちゃんが時々子供の頃を子育てというか来てくれたんだけど、ひいおばあちゃんだから戦時中のバリバリの人なのね。で家にたくさんお菓子あんのよ。なのに毎回食べなさいって出してくるのが、なんか片栗粉をお湯で溶いて砂糖を入れたものを出してくるな。戦時中のお菓子を戦時中のお菓子を出してくる唯一のおばあちゃんがいて、ドロッとした甘いものをなぜか食べさせられるっていう時期があって、本当にひいおばあちゃん好きだったけど、それだけは本当地獄のように嫌だったっていう、ひいおばあちゃんの今イメージがあるけど。受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。テーマ以外にも番組を聞いての感想などもお待ちしております。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さて、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。ではここで一曲、アジアンカンフージェネレーションで転がる岩、君に朝が降る。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来ております。兵庫県ラジオネーム方形の歩き目です。シュワちゃんの由来ですが、映画評論家の淀川長春さんによって名付けられたそうです。あー、やっぱそっか、仲良かったもんな。そうかそうか、あ、すっぽり抜けてたわ。とにかくなんかあると仲が良くて、そのシュワちゃんに抱きかかえられたりしてた、淀川さん。淀川さんはそうだわ、シュワちゃんとたけしさんが好きなイメージがすげえあるわ。あー、そうだそうだ、淀川さんか、だからちゃん付けでやったんだな。そう考えるとすごい功労者だよね、やっぱ淀川さんって。続きまして、東京都ラジオネームレンコンメリケンサック。昔、宝酒造のすりおろしリンゴという商品の CM では、ビートルズのリンゴスターが、リンゴスター、リンゴスッターというダジャレを言わされてました。言わされてたかもしんない。言わされてたかもしんないわ。これ同世代の人かな。あったあった。だから本当に、ガイタレの地獄のダジャレ詞、俺、ちょっと作ってほしいな。リンゴスター、リンゴスッターって多分さ、どういう気持ち言ってたんだろうな。まあ意味は分かんねえけど、まあそうなんだろうな。多分これで本当に受ける、本当に受けます日本でって言いながらやってたんだろうな。あったな。ラジオネームオンラインおもらし。佐久間さん、ガイタレは面白くないダジャレを言わされるとおっしゃっていましたが、実は助っ人外国人も言わされています。福岡ソフトバンクホークスのデスパイネはヒーローインタビューで、デスパイネと言わされで、デスパイネ、デスパイネが、元サガン鳥栖のフェルナンド・トーレスは、ありがとうレースという応援タオルまで作られ、盛大に滑っていました。いや、だからさ、やっぱそうなんだね。外国人選手、外国人タレントの皆さんは、こういう、やっぱ、ダジャレを分かんないと思ってかな。あれ、アルシンドもなんか言わされてなかった？そんなこと、まあちょっと覚えてないけど、J リーグの選手は大体、J リーグのスターはみんな言わされてるイメージがあるんだよな。 デスパいいね。でもデスパいいねすげえいいな。ちょっと言いたくなるよね、デスパいいねは。僕が好きないじりはブルース・ウィリスが元奥さんのデミ・ムーアに、彼はやはり世界一運の悪い男だわ、私と結婚してしまったんだもの、とめちゃくちゃ皮肉が効いた感じで言われていたのが大好きです。うわー、センスあんなー。あー、ラジオネーム影星影星。あー、これあのダイハードっていう映画で、あと世界一ついてない主人公っていうかの役なのよ。それでめちゃくちゃスターになったから、デミ・ムーアが最終的に離婚したのかな。だ、それもひっくるめてじゃない、世界一運が悪い男だ、私と結婚してしまったんだもん、センスあるわー。すげえセンスある。今週なんだけど、先週から今週にかけて大事件はほとんどなかったんですけど、ほんのちょっとんって思うことが立て続けに起こる週だったんですよ。そのんって思うことをちょっとだけ話したいんだけど、まず1個目は、この若手知ってんのかっていう、あの今週の土曜、先週の土曜日にゴッドターンでその企画を放送したの。1年に1回放送してる、若手芸人みんなにアンケートを取って、それで名前上がってきた人たちからオーディションして選ぶっていう芸人推薦の若手企画で、古くは2013年くらいには三四郎が出て、で宮下草薙もそうだし、 EXIT とかティモンディとかフワちゃんとかもまあ出た、企画なのよ。でそれの天才部門っていうのが2週連続なんだけど、先週が前半部分で、天才部門1位が赤もみじっていうのとジーパンパンダで、赤もみじはなんか俺の人もやったことあるよね。で面白いコンビなんだけど、でバラエティ売れそう部門の2位まで放送されたんだけど、2位がカカロニっていうコンビだったの。でもう今さ、第7世代がさ、もうめちゃくちゃ売れてるじゃん。ですごい数出ちゃってるから、さすがにそんな面白い人たちも今年は見つかんないかな、時期ずらすとかって言ってたんだけど、オーディションやって芸人アンケート見てみたら面白くて、で結局今回も跳ねたんだけど、来週のやつも跳ねてんだけど、とにかく今回カカロニってコンビがすげえ跳ねたのよ、その前半戦で。でどういう芸人かっていうと、ネガティブナルシストっていう芸風で、自信たっぷりなんだよ。自信たっぷりで満々で出てくるんだよね。まあ、そんなにかっこよくないボケの子が栗谷くんって言うんだけど、それが俺の顔はテクニックでどうこうなる顔じゃないっていうの、っていうネガティブなこと言って、でそのまま、まあまあ綺麗な川と流れてるドブ川、俺どっちかというとドブ川の方とか。極めつけが、もともと栗谷くんが鼻の骨が一本足りなかったらしいのよ。で手術で入れた時に顔が歪んだらしいのよ。で本当は思春期18歳か19歳ぐらいに鼻の骨を戻して、そういうぐちゃになったやつを一回整形するというか、なんかコンクリートで固める手術をしたら顔が元に戻る予定だったんだけど、思春期だからそれ断ったんだって。だからね、俺の顔完成してないんですよっていうの。未完成だっていうのよ。で、それがまあ面白かったのよ。まあとにかく、おぎやはぎと劇団一人もめちゃくちゃ喜んで、で、収録で編集したやつも面白かったから、その日たまたま、先週土曜日だけど、オンエアをリアルタイムで見れたから、リアルタイムで見てたから、SNS 検索もあんまりやんないんだけど、したのよ。で、番組名でね。そしたら、うわ、面白かった。カカロニ面白いみたいな。で、バーって出てくるから。普段は、番組名だけで検索するんだけど、ちょっと興味出てきちゃって、あ、じゃあ、カカロニで検索してみようかなと思って。で、カカロニっていう風に検索ワードに入れたの。で、カカロニって言ったら、第二検索ワードが出てくるじゃん。その第二検索ワードが全部なんかカカロニって入れると、芸人の名前じゃなくてカカロニ佐久間って出てくるの。カカロニ佐久間ってあれと思って、はいはいはいはいと思ったの。佐久間よく見つけたなってパターンねと。はいはい、今年も佐久間見つけましたねっていうふうに思って、言い過ぎだよと。だってあの企画は芸人推薦だから俺の力じゃないんだよ。まあでも悪い気しないなと思って、カカロニ佐久間ちょっとクリックしちゃいましょうってクリックしたのよ。そしたら、カカロニ栗谷さんが、佐久間に似てる。カカロニ佐久間 P にそっくり。カカロニ佐久間さんのモノマネしてる人ですか？カカロニ日村さんと佐久間さんを足して、彦摩呂を足した顔って感じで。ん？と思って。ん？は？と思って。もうそればっかりなの。それしかないのよ。全然俺はそんなこと思ってなかったし。なんだったら、まあいわゆるブサイク芸人的な感じで来たから、まあそうだねぐらいの感じで番組でも取り上げてたし、だってスタッフも誰も言ってなかったし、 だってさ、さっきの話に戻るけど、俺の顔はテクニックでどうこうなる顔じゃないとか俺はドブ顔だとか、俺の顔はもうダメだとかってやつなのよ。え、俺似てるんだよ俺めちゃくちゃ笑ってたんだよ。俺めちゃくちゃスタジオ手叩いてお前な、面白いやつ出てきたなみたいな、新世代のナルシスト、そしてまあその俺はそんなブサイクだと思わないけど、ブサイク芸人としても売れんじゃん、やったねみたいな、チャンスかんだねみたいな、めちゃくちゃ似てるってしか出てこない複雑っていう気持ちで、たまらずね、オンエアが終わった後すぐ TVer で見返したわけで、その登場からもう一回かかるのやつを見返したら、似てんだよね。うん、似てんのよ。で、そっからもうすげえ複雑な気持ちになってきて、もう一回見返してて、内容知ってんのに、自虐はもうやめろって。TVer で見返してんのに、やめろやめろって。そこまでじゃないよって。そこまでかっこ悪くないよっていう。うん、俺の顔はもう終わりだとかじゃないよっていう感じで、カカロニを見返すことになって、で、最終的に、あの話が始まって、いや、俺骨が一本足りなくて、つって、いや、違う、大丈夫だよ、つって。で、思春期で、ちょっと、その、断ったから、断ってんじゃないよ、と思って、俺の顔面完成してないんですよ、って言われて、完成してるよ、と思って、そういう気持ちで見てたのね。で、骨が一本足りないっていう。で、俺、今後さ、多分、あんだけ跳ねたから、きっとね、また呼ぶことになるでしょう、きっとどっかで。で、またいじるでしょう。俺、フロアで笑えるかな。あのね、カカロニの一番俺が似てる顔ね、オールナイトニッポンの潜在なんだよ。ガッツポーズしてて、で、寝てないから目にクマがある時の顔、カカロニそっくりなんだよね。だから、他人と思えなくなってきちゃって。で、これが、んって複雑だなと思った話。で、その後、ツイッター見たら、もう一個ちょっと、んと思う話が、浮上してきて、いろんな芸人が、まあ面白かったとかって言ってくる。芸人仲間だから、カカロニ面白かったとか、赤もみじ面白かったとか言ってんのね。その中に、岸鷹野の、っていう芸人がいて、で、鷹野くんっていうのが、面白かったな、みんな。俺もいつかゴッドタンのこの若手知ってんのかに出てみたいな、ってつぶやいてたの。2018年出てんのよ。出てんの。うん。んって言うよ。2018年出て、俺たちもめちゃくちゃ期待して、ツッコミの子が面白いから、これは跳ねるぞと思ったら、肩に力入りすぎて、やや受けぐらいだったの。で、本人たちが後悔して帰って、まあなんか、それでね、記憶消してんのよ。なかった世界線にして、もう一回出ようとしてんの。出たいなーって言って。で、それも、んって思ったことの一つなんだよ。で、さらにもう一つ、んって思うことが一個あって、それが、今週の月曜日に青春高校絡みで MV がオンエアされたのね、ミュージックビデオが。で、それ YouTube にもあるんだけど、それは、桃山明日香の私のペットにしてあげるっていう変わり種のキャラソンみたいなやつなんだけど、これもともとね、この番組にも来てくれた日比野っていう女の子が自宅コスプレ選手権みたいなことをやった時に、急に萌え系アイドルですって登場したの。そしたら、普段はもじもじしてそんなに喋れる子じゃないんだけど、そのキャラクターになったときに喋れるっていう、まあそういう人っているじゃん。それで、日村さんとかが何言っても完璧に返すようになっちゃって、とにかく跳ねたのよ。急に、例えばさ、日村さんがさ、誕生日はっていう風に振ったら、その架空のキャラクターだよ。ハートの日で8月10日ですとかって言って、バンって帰ってくるみたいな。で、いくつになったの？って言ったら、いい子いい子の15歳ですとかって言う。来年は、いい子いい子の15歳ですってみたいな。年齢変わんないのかみたいので、日村さんがドカンって受けて、まあ、日村さんも小宮も気に入っちゃって、そしたらまあ、毎回出るようになって、最近。そしたら、急によ ?7 月の末、だから今から10日前ぐらいかな。秋元康さんから、桃山明日香の曲作ったわって急に送られてきたのよ。はっと思うじゃん。桃山面白いから曲作ったわって。あの人、本当頭おかしいんだよね。で、それが送られてきたの。それが、私のペットにしてあげてる曲が7月の末に送られてきたのね。それで、じゃあこれ間に合うところで、テレビだから曲だけ流すわけにいかないから、MV を撮って、で、それをスタジオで流しましょうかっていうなったの。で、届いたのが7月末で、次の収録日が8月4日だったのね。一週間切ってるわけ。あ、これは無理だなと思って。で、じゃあ次の収録日は、8月14日。だから、 そこで収録して MV を、まあ2週間ぐらいから撮って流して、そっから間に合うオンエアは、オンエア日って毎週月曜日だから、8月10日、17、24で、まあ24じゃないですか、みたいな話してて、まあそれだったらスケジュール組めるな、っていうふうに言ってみんなでビデオ会議してたら、三宅がね、三宅ディレクターが、いや、俺8月10日にオンエアしたいっすっていう。いやいやいや、はいはい、はいはいはい。出たなと思いながら、違うのよ、8月10日ね。間に合わないじゃって、今7月の、8月4日に VTR 出さなきゃいけないってことは、今はもうさ、7月の末じゃん。1週間ないわけよ。MV 撮ってってた。でも8月10日じゃないと意味ないんで、って。なんで意味ないのって言ったら。だって8月10日って桃山明日香の誕生日じゃないですかって言うよ。ん？ん？って思って。架空のだよ。架空の誕生日じゃんっていう。架空の誕生日流さなきゃいけないのっていう。でも誕生日流したいっすよね。だって喜ぶじゃないですかっていう。もうさ、そうなるとさ、もう、出たから、もうそれが出ちゃったらもう終わりなのよ。三宅のその、三宅が運命感じちゃったら終わりなの。三宅が運命感じたらもうジエンドなのよ。そっからだよ。そっから。その曲が来たの火曜日ね。で、翌週の火曜日収録だから、8月4日。ってなると、編集が1日挟むから、日曜日にどんなに伸ばしても日曜日に撮影する。ってことはもう4日か5日しかない。で、MV の企画を決めるために、そっから毎日会議。全部の仕事終わった後、三宅と。で、まあ福田もそうだけど、作家陣に急に、桃山明日香の MV 案募集ってしかないから。曲が届いたのも知らない人たちが急に桃山でみんな首ひねりだから、曲作ったんですかみたいになって、あ、ごめんごめん、曲できて、で送るわっつって、でそのすごい、それまでしかないバカみたいな曲なのよ、にゃーにゃーみたいな曲なの。これ YouTube で見てほしいんだけど、その曲をみんなで聴きながら一生懸命おじさんたちが考えた結果出来上がった、三宅がこれでいきましょうって言ったのが、桃山明日香の可愛い瞬間20連発っていや、もうちょっと待ってくれよって。こんなにバラエティの英知を結集して考えたのが、可愛い瞬間20連発っていう。で、俺仕込みますってなって、そっから日曜に向けて、まあ、三宅と AD さんが自分たちで電話して、で、局にある着ぐるみとか使って、結局、ピラメキーノのピラメキパンダとかしかなかったから、それ使って、可愛いダンスとか。で、そっからダンスも発注してさ、竹中夏美先生っていう、まあ、ひむこの曲とか振り付けてくれる人に、なんとか間に合わせてくれて、レコーディングして、で、MV 撮って、で、まあ、三宅が編集して、で、三宅の初監督作品ですよ、そう考えたら。で、それで、火曜日にオンエアした、あ、オンエアってか収録したの。で、MC がめちゃくちゃ喜んでくれたんだけど、でも、結局ね、金、土、日、月、編集まで、ほぼ寝てないの、三宅。だから、自分で言い出した結果、同日月4、丸48時間寝ないで、その、桃山明日香の可愛い瞬間20連発で MV 編集して、最終的に、スタジオで流すとき、目が血走って、見てください見てくださいみたいになって、可愛い瞬間20連発ってのが流れたの。で、それ流れた後、今度は、ちゃんと YouTube とかに出せるような本ちゃんの編集するから、それでまた眠れなくなって編集して、で、8月10日の夕方あたりに、やっと完成して、YouTube にも納品が終わって、オンエアテープも納品終わって、ああ、これはもう今日放送だなと思って、これはでも本当、まあ、痛いとはいえ、三宅頑張ったなと思って、で、じゃあ俺もちゃんと告知しようと思って、Twitter で告知した後、ああ、そう、三宅も寝てんじゃねえかなと思って、Twitter で告知、あいつも下してんのかなと思って、まああんまりないんだけど、三宅のツイートを、ツイッターを、ちょっとまあ、ツイッターアカウントを覗いたのよ。で、覗いた瞬間、ポンポンポンポンポンポンポンポンって風船がね、出てたの。ん？ちょっと待って、風船が出てたのよ。あれ？これって、ツイッターで風船が出てくるってことはと思って、どう考えてもそうなんだけど、ちょっと見てみたら、三宅も誕生日だったんですよ。ん？は？それ運命感じるよなって意味わかんねえんだけど、自分の誕生日に間に合わせるって盛り上がっちゃって、 桃山敦賀と俺の誕生日一緒だ、運命感じてる、突っ込んだきゃっつって48時間寝ないで最終的に寝過ごしたオンエア見れてないから。いやもう頭おかしいんだよ。まあただ誕生日おめでとう。テレビ東京の佐久間です。メールを紹介していきましょう。愛知県ラジオネーム東北自動車道。ダジャレを言わされたガイタレですが、かつて英会話教室イオンの CM でセリーヌ・ディオンがセリーヌでイオンって言ってたそうですよ。あ、もうこれはさ、多分さ、プレゼンの時点でもう企画書に書いてあるパターンだよね。だってもうセリーヌでイオンの言わせるためにもうブッキングしてるってことでしょ。これどうやって説明してんの。セリーヌでイオンって言っていただきたいんで出ていただきたいんですよっていう、もうさ、名前しかキャスティングの意味がないってことでしょ。すげーなー。ラジオネーム布団から唐揚げ。佐久間さん、外国人タレントや助っ人外国人だけでなく歌手の方もダジャレを言わされています。かのセリーヌディオンはエディオンの CM でセリーヌエディオンと言った後に歌っており、まさに歌唱力の無駄遣いだと思います。ちょっと待ってくれ、プランナー、 CM プランナー、セリーヌでイオン、セリーヌエディオン。セリーヌディオンのマネジメントもなんかもう、え、美味しくないと思ってるかもしれないよね。こんなに日本すごいダジャレ好きだなってなってんじゃないかな。すごいな。ただセリーヌエディオンの方は歌ってるからね。うん。続きまして、ラジオネームアックマン。あ、これはね、おじいちゃんに対するメールですね。祖父母の。僕のおじいちゃんは75歳を超えてから暇すぎてペン習字にはまり、毎日10時間以上コピー用紙にひたすら小説の文字を書き写していたところ、それまですごく汚かった字が1年後にはパソコンで打ったみたいに綺麗になってました。すげえな。何事も始めるのに年齢は関係ないんですね。あー、やっぱこの年代の人ってもう始めたら凝るからね。すごいからね。俺だって中学の頃に家の近くの公園がゲートボール場だったのよ。マジでバリバリ喧嘩してたからね。それずるだろみたいなね。全然ゲートボールのイメージ違ったんだけど。引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。ではこちらのコーナーに参りましょう。カンペ。リスナーからカンペに書かれていたことを送ってもらっています。カンペというのは番組中にスタッフが出演者に見せる指示の書かれた紙です。そろそろ CM とか誰々に話を振ってみたいなやつですね。カンペを紹介してどんな番組なのかを考えていきます。一体どんな番カンペが出ているのでしょうか。1枚目。埼玉県ラジオネーム、レッド AKA 赤。Hulu の恐竜特集に、恐竜ジュアが含まれているのはなんか違くないですか。恐竜じゃ含まれてんだ。これバイトのタグ付け間違えたんだよ。絶対。ああ、まあ、ちょっと逆にセンスあるかもしれないけどね。バイトのミスだろうなっていう気がするけどな。さ、最近、まあ、真剣者とかが好きだって話になり、いろんなやつ見てみてくださいよって言われて調べて思ったんだけど、特急じゃかな。赤が志尊淳くんでさ、緑が横浜流星くんなんだよ。すごくない。すごいよね、スーパー戦隊の人たちの売れ方って。埼玉県ラジオネーム、ゲスの極み福くん。お風呂に入ってる時はルロケンのキャラクター斉藤はじめの髪型やっちゃうんですよね。やっちゃう、わかる。オールバックちょいたらしね。オールバック一本たらしでしょ。あれ確かに風呂入ってる時しかできないからね。面白えなー。あと、まあまあまあまあ、その、多分俺が高校時代とか中学時代にルロケン やってたら、多分ガトツは絶対やってるよね。あのガトツさ、唯一あの素晴らしかった実写版ルローニケンシンで、唯一納得いかなかったのが江口のガトツね。あれだけ、あれだけ納得いかなかったのよ。え、ガトツって俺のイメージと違うっていう。うん、あれだけ思ってたな。続きまして、山口県、ラジオネーム、トゲトゲチーズ。山口県とオーストラリアの形が似ているからって、公式ホームページに妄想オーストラリアの旅っていうページを作っちゃう山口県、大丈夫ですか。え、誇り持てよ山口に。妄想オーストラリアの旅っていうのが先に来ちゃうんでしょ、山口よりも。 でもエアーズロックとかコアラもいないフグはいるカンガルーはギリギリいうなんか動物にいそうだけどな。山口県のも形が似てるってだけの妄想オーストラリア面白いな。続きまして大阪府ラジオネームよもぎもち。僕の父親は学生の頃あだ名が人間だったそうですがどうやったらそんなあだ名つくんですか。何これ、あなたの弟死神学校とかみたいなあいつ人間っぽいよなみたいなそれかめちゃくちゃ人間らしいところがたくさんあったのかな。どっか気づいた時に人間でその前になんとか人間ってついてる可能性もあるからね。俺ね中2の時にクラスが変わったら弁当ってあだ名のやつがいたのよ弁当ってただ呼ばれてるやつがいてずっと聞けなかったの。弁当って何なんだろうなと思って、それでなんかもしかしたらさすごいさいじめとかだったら嫌じゃん、だからと思って弁当で本人も受け入れてるからなんでかなと思ったんだ。中1の時にプールから戻ってきたらそいつの弁当だけカラスに食われてたんだってカラスにメタメタに食われててで最初カラス弁当だったのが弁当になったんだってでそれ聞いて納得と思ったんだよ、続きまして宮城県ラジオネーム和田ラズナー。私は48歳ですが、いまだにファミレスの名前書く欄でボケます。やめろって。絶対やめた方がいいよ。切ないよね、これ。ボーリングでボケる人もいるじゃん。ボーリングの名前で。で、それも恥ずい。ずっと出てるから。ただ、ボーリングは仲間内だけじゃん。ファミレスはさ、店員さん巻き込むからね。うん。福山雅治様って俺も聞いたことあるよ。福山雅治様って言ってる。前に聞いたことあるけどな、軽滑りがずっと続くからな。大阪府ラジオネームかわいっちゃん。僕がどのラーメン屋に行くかの判断基準は足元にある足を乗せられる棒があるかないかですあれあれあれでなんか変わる、逆に邪魔じゃない邪魔じゃないかなと思うけどな。ラーメン屋っていうか、ラーメン屋といえば、家の近所の中華料理屋ずっと通ってたんだけど、最近の悩みが、カウンターにバッチリアクリル板が全部あるのね。一覧システムにあってて。で、全部ちゃんとそうやって渡してくれるんだけど、店主がね、マスクしてない。これ誰か注意してほしいんだけど、言えないんだよ、まだ。だから多分その中華料理屋に今んとこ、なかなか、足が進まなくなってんだけど。続きまして。東京都世田谷区ラジオネームレフェリンググッチマン。僕の好きな J リーグチーム柏レイソルはホームスタジアムがピッチと近いことで有名なのですが、シュート練習の時にめちゃくちゃボールが飛んできます。ある日飛んできたボールを手で取ったら、何手で触ってんだよお前、ハンドだよ、頭でいけと大人数名にマジで怒鳴られたので、それ以来スタジアムには行かなくなりましたいや、これも J リーグの裏エピソードでも何でもなく、このレフェリンググッチマンの思い出もう J リーグの思い出を送るコーナーになってきちゃったから、これテレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。アンブレラアカデミーはスーパーヒーローもの、スーパーヒーローものなんだけど、子供の頃にスーパーヒーロー軍団で、大人になってその人たちが全員落ちぶれて別れ別れになってんだけど、世界の滅亡を救わなきゃいけないみたいな話で、シーズン2まで出てて、これ実はね、アメリカのネットフリックスで3番目に見られてるドラマなのよ。ストレンジャーシングスウィッチャーの時だから、まあテンポよくて面白いですよ。おすすめです。メールが来てます。ラジオネームかわいっちゃん。これは関西限定 CM なのですが、ジェイフォンの CM にタランティーノが起用され、喋りタランティーノと言わされてましたうーん、悪くない。悪くないな、喋りタランティーノ。タランティーノしかもさ、喋るもんね。めちゃくちゃ喋るキャラクターだから、人にも合ってるし、悪くないな、喋りタランティーノ。デスパいいね、もう言いたいしな。なんやかんやいいな。東京都ラジオネームユートン。日本に来た外国人がダジャレを言わされていることがよくありますが、アメリカでもメジャーリーグで大谷翔平選手がショータイムと言わされているので、日本もアメリカも大差ありませんそっか、そうかそうかそうか、そうだね。 言われてる。あの、ただ、あの、外タレでもないし、外国人選手ともちょっと違うけど、あの、いたじゃん。あの、サッカーの高原選手だっけ？あの、ドイツで。寿司ボンバーって言われてたの言われてたよね寿司ボンバーはさすがにもうちょっとそれはどうなのと思ったのはあったけどな。続いてテーマメールですね。祖父母の話。東京都ラジオネーム文鎮。テーマメール祖父母の話ですが、祖母は当時珍しいピアノが家にあると騙されてうちに嫁いできたそうですちなみにピアノはなかったそうですが、でかい田んぼとでかい畑と馬車がある家だったので、それはそれで良かったみたいです。ああ、ならいいけどね。っていうか、その、珍しいピアノなんだよ。じゃあ、結婚しますっていう。まあそういう、まあでも、その頃はもう親が決めたりしてて、見合いに近い状態だったんだろうな、きっとな。まあでも幸せだったんだって良かったし、良かったですけどね。続きまして。愛知県ラジオネーム、カエル・ギャラガー。僕のおばあちゃんは、畑にある網に絡まっていた鷹みたいな鳥を僕に見せたいがために手が鳥の爪で傷だらけになりながらも見せてくれました。僕は感想に困り、お正月近いからいいことありそうだねと一生懸命コメントを引き出しましたああそうだな、まあまあわかるわかるおばあちゃんはね、うん、おばあちゃん、俺最後に小5の時におばあちゃんがどうしても俺をおんぶしたいって言って、おんぶした瞬間に崩れ落ちた人の地獄の思い出があって、後でそれを見た父親にめちゃくちゃ怒られて、気を使えって言われたんだけど、いや、おばあちゃんが俺のこと抱っこしたいって言ったんだよっていう、みたいなこともあったからな。さて、佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ、ここで南海放送と西日本放送でお聞きの方とはお別れとなってしまいます。1時間付き合っていただきありがとうございました。そしてこの後も聴ける方はお付き合いください。ここで一曲、松任谷由実であなたと私と。
日本放送ポッドキャストステーション、
テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メール来ています。ラジオネーム本民の誰得。船長、オリコンさんが佐久間プロデューサー後ろシティアスワの結婚報告に愛あるいじりという記事が早速アップされていました。ちょっと待ってくれよちょっと待ってくれよ、愛あるいじりって言わないでくれよいや別にそのまあ、強いて言えば別にそこまで別に愛があるわけでもない。面白いからいじってんのよ大体ね。大体の場合は愛情があっていじってんじゃん。面白いからいじってんのっていうのがまず1個ね。さらにこのメール続きがあって、ヤフーニュースのコメント欄は後ろシティもこのプロデューサーとかも誰だよとあったので、泣きながらバットボタンを押しましたいやあのさ、これもね、もう今の SNS 界の一番ダメなものが凝縮されてるまずまあまあ愛あるいじりは別にね、そのネットニュースの見出しだからまあ別にいいとして、出た知らないマウントね。知らないマウントを取るのをかっこ悪いと思ってほしいよね、もうね。知らねえやつの方が悪いんだから知らねえんだったら口出してこなきゃいいんだからね、別にね。知らないことは知らないことでいいじゃん、うん、っていうふうに思いますけどね、っていう。続きまして、ラジオネーム伊達メガネ正宗。僕のおじいちゃんは金魚を育てています。一般的なものから少し珍しい品種まで育てて、マニアや水族館に譲っていると聞いたことがあります。へえ。僕も老後になったらなんか生きがいになるような趣味を見つけられたらいいなと思っています。ああ、なるほどね。いや、でも絶対あの今のうちから、俺の友達はね、なぜかね、異常に初老になりたがる男っていうやつがいて、それ八坂って友達なんだけど、まあ、とにかく髪は染めない、とにかく白髪で、俺はね老いていくのが楽しみなんだっつって、お前たちより早く老いの準備してるから俺の方がいいおじいちゃんになるぞって毎回言うやつがいて、なぜかね俺の友達の中に。でそいつは盆栽も始めてるし、だから要はじじいになってやれる趣味をとにかく始めてるやつがいて、でもその40の前後の頃は笑ってたんだけど、面白いなーってぐらいね。今になると思うのは、まあでもその準備しとくの悪くないなと思うんだよね。うん、だからこういう、なんかだってこのおじいちゃんとかでかっこいいじゃんね。だってなんかいいと思うんだよな。あとだからやっぱあのどんなに時間がなくてもゲームはちゃんとやろうかなと思うんだよね。ゲームってさ、じじいになってからもできるじゃんね。うん、だからそれがすごくで、10年やってなくてじいさんになってからやろうかなと思うと、もう絶対ついていけないもんね今のゲームの進化にと思いながらやろうかなっていうふうに思ってます。引き続きメールをお待ちしてます。受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。ではこちらのコーナーに参りましょう。企画書はラブレター。 リスナーの皆さんに送っていただいた一行の企画書を紹介していきます。いい企画というのは一行で何がしたいのか何が面白いのかが相手に伝わると言われております。企画はテレビ番組以外でも OK です。さあ、どんな企画が届いているのでしょうか。東京都ラジオネーム仏の家。魔王が世界を支配するため総攻撃を仕掛けようとするが、魔王の部下は手に職もなく戦うことでしか稼げないので、必死になって世界征服を止めやめさせようとする漫画。魔王様、我々にも生活があるので世界征服はどうかおやめください。おー、いいね。これはいいし、なんかさ、こう優れたフィクションっていうのはちょっと今現代を映してるといいじゃん。だから、あの、例えばなんだけど、今さ、あの、アメリカと中国が戦争するかもしれないぐらいの空気になってたりするのも、やっぱ絶対コロナの不景気とかってあるじゃん。だからそういうのもひっくるめて、あの、戦争とか戦ってもらってないと雇用が、ま、守れないっていうの。だから、どっちにもいけるよね。真面目な話にもなるし、その、要は、コメディにもなるしっていう、ブラックコメディにもなるしっていう、これめちゃくちゃいい企画だよね。続きまして、広島県ラジオネーム、要するに俺。5時の方向、10時の方向など、とにかく方向が多いので、なかなか終わらない。海軍のあっち向いてほい。ああ、面白いな。12分の1だからね。あの、早いやつね。これいいね。いい企画だわ。ああ、あと、なんか TikTok かなんかで見たんだけど、あの、海軍とか自衛隊つながりで言うと、なんか20歳とか22、3ぐらいの友達が、あの、自衛隊の人がいる旅行に行ってんだね。同級生で。で、あの、目覚めのラッパ、パッパラッパパッパーっていう鳴らす、あの、自衛隊早朝ドッキリってのやってて、それ TikTok とかにあるから見てほしいんだけど、めちゃめちゃバシンって立ち上がるんだよね。やっぱ、すごいよ、あの人たちの早朝ドッキリ。あれ面白いからね。続きまして、神奈川県ラジオネーム、ズー君。ジャッキー・チェンが、ジャケットを着たり脱いだりかけたりする動作で修行させようと試みるが、服を動かすたびにいい香りがして、ジェイデン・スミスのぎこちなかった笑顔が自然な表情になるというボールドの CM。 これもいいな。これもいいわ。あー、パパパパふわーんニコ。ベストキットのやつ、あれはいいね。もう、なんかベストキット公開した、なんか、もし続編とかちょっとでもあったら、即やってほしい CM だよな。続きまして、香川県ラジオネーム、ガエル・ガーゴイル。くしゃみ、咳、しゃっくりなど、ちょっとした力みで、爪が飛び出す、爪漏れに悩む、初老のウルヴァリン。あれ何、爪漏れっていうの、爪が出ちゃうこと、クシャンっつったらビュッて出ちゃう。ってことは不死身じゃないんだな。あさ、ちょっとずつちょっとずつ 老人になってくるんだね。まあ確かにローガンって映画の時も、治りは悪くなってたからね。だからやっぱこんなウルヴァリン。続きまして、ラジオネーム天草大王。オーナー長友、2ヶ月間クソお世話になりましたと感謝を述べ、日本行きの船に乗り込む三平。いや、2ヶ月だから。あれはオーナーゼフに対してずっと子供の頃から育てられて、17、8でクソお世話になりましたって。十何年間だから。三平2ヶ月だから。2ヶ月でリタイアしてるから。オーナー長友、クソお世話になりましたって三平に、俺が長友で言われたら、はって言うよ、絶対。あー、めちゃくちゃ面白いな。三平の三次めちゃくちゃ面白いな。続きまして、福岡県ラジオネーム、女房一筋80年。大学の新刊で餃子を食べるよう強要される、ドラキュラ大学の1年生。くだらねえ。くだらねえな。急性ニンニク中毒でしょ。急性ニンニク中毒になっちゃうっていう。うわ、これはもうドラキュラ大学の中で絶対タブーだよね。やっちゃいけないことだよ、ほんと。後輩いじめだよ、ほんと。続きまして、東京都板橋区、ラジオネーム、血まみれ UFO。東京23区でスポッチャがあるのは、お台場とここだけ。の、一本槍で30秒やりきる、板橋区の CM。いや、板橋くん、まだ全然あるからね、絶対その、 売りになるものがたくさん。スポッチャ大体、でもスポッチャってそうなんだね。お台場と板橋区にしかないやん。板橋区のスポッチャってどこにあるの？どこにあるんだろう。わかんねえけど、でも、意外だな。都内にたくさんあると思ってた、スポッチャって。郊外か。やっぱり。なるほどね。続きまして、ラジオネーム、ぬるいサラダ。昔流行ったおもちゃ、無限プチプチのシリーズから新作。無限ガラケーへし折り。ガキ、ガキって言って、やつね。ああ、まあ、ちょっと気持ちいい可能性はあるな。たくさんあって自由に折っていいって言われたら、ああ、ただ無限プチプチみたいに、気楽にはできないよ。多分10個ぐらいでもう疲れてくるでしょ、だってあれ。ああ、いいでしょう。続きまして、大田区、ラジオネーム、ドリンクバーメモリー。肘と肘でしごくしかない。シザーハンズのオナニシザーハンズのオナニー。あ、そっか。そうだよな。爪がもうさ、ウルバリンと違ってさ、爪自体についちゃってるから、触ろうと思うと傷つけちゃうもんね。そうなると、裏でこう、ちょっと弾くタイプの裏で弾くタイプのやつか、それかもう、想像か、床に押し付けるか、もうほんと肘で行くかのしかないもんな。ちょっとでもダイレクトに行こうと思ったらダメでしょ？それ、切ないな。いや別にもっと切ないことあるからね、シザーハンズはきっと。だってあれは好きな人を抱きしめられないわけじゃん、もともと。うん。シザーハンズってオナニーの話じゃないよね。ないよね。引き続き企画書をお待ちしております。受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。メールの件名にラブレターと書いて送ってください。ここで一曲、シギージュニアでサマータイムラブ。話せばわかる。そのまま話せばわかる。で、何もしないでしょ。何にも喋んない。話せやーっつって殴られる。ああ、面白い。メールが来ております。ラジオネーム、お好み太郎。高原選手が寿司ボンバーと言われていた件ですが、久保優也選手も寿司ボンバーと言われていたので、寿司ボンバーは世襲制のようです。ああ、そうなんだ。適当だな。結局。結局だからやっぱ海外も変わんないってことね。なるほどなるほど。北海道、ラジオネーム、ピザの画廊。私のおばあちゃんは18年前、初孫である私が可愛くて仕方なかったようで、0歳児の赤ん坊にケンタッキーを買ってきた。面白い。もう一番美味しいもの食べさせたい。一番美味しい、もう絶対ケンタッキーってなったんだ。面白いな。まあでもおばあちゃんってのはこういうもんですよ、やっぱり。うち同じマンションに嫁のお母さんも住んでるから、嫁のお母さんのご飯とかたまに食べるときあるんだけど、やっぱもう娘がいるかいないかで全然クオリティ違うもんね。孫がいるかいないかで、やっぱりそれクオリティが全然違うからね。北海道、ラジオネーム、ピザの画廊。私のおばあちゃんはいとこのゆうやくんを、彼が大学生になるまでずっとゆうたくんと呼んでいました。夏休みは彼の諦めた顔を見た思い出しかありません。なるほどね。最初はそのゆうやくん、ゆうたです、ゆうやです、ゆうやですとか言ってたんだろうね。で、どんどん受け入れていくんだろうね。ゆうたくんって言われて、はい、ゆうたですってなっていくんだよな。わかるわかる。まあ、わざわざおばあちゃんのことを、人の、そこを変える努力をするより、おばあちゃんの気持ちよくいさせてあげたいって気持ちね。それはわかるよ。優しいな。愛知県、ネクラトロピカル安藤。私の住んでいる町には、大きな休憩ガスタンクが何個かあるのですが、私は小さい頃からおじいちゃんに、あれは大きなメロンで熟したらみんなに配られるんだよと教えられて、私はその話を中学生になるまでいろんな人に自慢げに話していましたが、周りからやけに冷ややかな目で見られていると思ったら、おじいちゃんの嘘でした。私の祖父はとんでもないメルヘンホラ吹きじいさんでした。なるほどね。でもそういうちょっとした嘘あるもんね。あるあるある。これはもう多分日本中で行われてると思うんだけど、 俺たちが中学ぐらいの時に初めてタピオカがちゃんとデザートで認識され始めたのよ、多分。もう30年ぐらい前だけど、その頃にタピオカ出始めた時に、多分これ日本中でついた嘘なんだけど、カエルの卵ってみんな嘘ついたからね。やっぱり。で、俺も3歳か4歳で娘に言って、半年ぐらい トラウマを作ってしまったよ。だから絶対やめた方がいい。うん、そうですね、ラジオネーム51。祖父が入院している時、検尿を求められた際に溢れちゃうよと言ったら、そんなに出ませんよと言われたそうですが、 500ml くらいの容器にマジで溢れるくらい尿を入れて看護婦をドン引きさせたそうだ。しょうもねえな。しょうもねえな。おもしれえな。ああ、俺も入院で思い出した。父方のじいちゃんなんだけど、最後の方に入院してった時に見舞いに行ったのよ。で、そしたら足をさ、看護婦の人が持ってくれるリハビリみたいなやつ。で、リハビリ、俺がじいちゃんをまず修学ぐらいの時だったんだけど、じいちゃんやってる時にじいちゃんへこいたのよ。その看護婦の前で。明らかにね、じいちゃんが思いっきりリハビリで足を動かしてる時にへこいたの。で、そのじいちゃん、うわーと思ったのか分かんないけど、あ、信之っつって俺のせいにしようとした。俺未だに覚えてるわ。はっきり思い出した。そのじいちゃんにへこいたことにされた思い出。ここで一曲、新生活待ってちゃんで23歳の夏休み。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。お知らせです。来週急にゲストが来ます。ダイアン。うん、なんかね、こういうことあんだね。ダイアン情報がどんどん来てたら会いたくなっちゃった。うん、会いたくなっちゃってスケジュール聞いたら空いてたっていう。ということで、ダイアンが来週来ます。ちょっとね、一回話しておきたいっていうのと、なので企画書アラブレターのコーナーはですね、ダイアンの企画を送ってください。ダイアンが今番組やるんだったらこうとか、もしくは別に番組だけじゃなくて、あとネットでこういうことやってもいいしとか、YouTube やるんだったら、ダイアン今 YouTube やってるし、そういうとこもあるので、そういう企画を送ってください。よく考えたらちゃんと話したこと全くないし、ぶっちゃけ別に津田くんも祐介さんも仲は良くないから。まだまだ俺は全然プライベートも知らないから、探り探りの放送になるかもしれないですけど、皆さんのお力でですね、ダイアンのもっと知りたいと思うのでよろしくお願いします。メールが来てます。ラジオネームのりつけ。久保優也選手が寿司ボンバーと呼ばれている件ですが、久保選手本人はこの愛称が好きではないらしく、過去にわさびウォリアーや刺身ストライカーという愛称が検討されたらしいです。ラジオネームじゃん、もう。ラジオネーム、刺身ストライカーとかっていう。寿司ボンバー、やっぱ二代目寿司ボンバー嫌なんでしょ？俺は自分の名前が欲しいと。で、来たのが多分だけど、それで来たやつが、刺身ストライカーどうすか、久保さん。わさびオリアどうすか、久保さんって来て、寿司ボンバーでいいっすって。多分ね、多分間違いなくそうなったんだと思うよ。続きまして、ラジオネーム、木工大輔もん。今日はリスナーたちの祖父母エピソードが聞けてほっこりしました。ちなみに僕の祖父は額に刃物で切られた傷があるのですが、そのことについては固くなに語ろうとはしません。まあ、そのまま行こうよ。そのまま行くでいいんじゃない。この後4時半から上柳正彦朝ぼらけです。ぜひお聞きくださいっていう。僕、まあ、どうでもいい話なんですけど、僕とゴージャスと皆川猿時さんの母校が、選抜高校だったんだけど、結局甲子園なくなっちゃったから、今週、甲子園っていうか、甲子園球場で一試合やんだよね。で、相手がね、国士舘高校っていう、もう絶対、めちゃくちゃ強いに決まってるっていう。ただ、見たときに、ゴージャスと 僕と皆川さる時さんの母校だっていうことだけちょっと覚えててください。僕もちょっと応援したいなと思うんで。ただあれなんだって、あの母校いわき高校の監督の先生は春の移動でいなくなっちゃったんだって。かわいそすぎない？まあそんなもんに思いながら応援したいと思います。野郎ども港に別れを告げろ、ようそろテレビ東京の佐久間信之でした。